ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
使える学び大人カレッジ、金曜8時台は歴史を知れば世界の今が見えてくる世界史学科の時間です。世界史と地政学を使って今の国際情勢を読み解いていきます。では講師をご紹介しましょう。駿台予備学校世界史科講師、茂木誠さんです。よろしくお願いします。
グリーブリン、アイ誠茂木、ノットショーンケイ
かましてきましたね。まあ、今日は英語ですよね。はい、今日はイギリスが中心になるということで、
はい、
そうですね。はい、茂木さんの一番新しい本の、はい、帯が久米宏さんの絶賛みたいな感じに変わってましたね。
久米さんが書いてるんじゃないです。
あれさもなんかちょっと久米さんの字が大きすぎて、久米さんが書いてる本みたいな。
久米書店というあの番組で紹介していただいたんで、
はい、そうなんですね。はい、それがきっかけだということでね。
おかげさまで新書アマゾンで1位になりました。
久米宏効果
すごいですね。
はい、ありが
とうございます。
いや、じゃないと思いますよ。ちゃんと中身があるからだと思いますけどね。この番組はもうそれよりもさらに前からね、いろんなことを教えてもらったわけなんですが、そんな茂木さんの講義も今夜が今シーズン最終講義ということになりました。はい、寂しい感じがいたします。
寂しいですね。
はい、
僕はあの、砂山 ロスになります。
ありがとうございます。さっき僕オープニングでちょっと茂木ロスにっていうね、こう本当突然出される問題がね、えみたいな、
その反応がねすごい面白いんですよね。
あの動揺がね本当にね、本当に動揺してましたけども、ちょっと今日はビシッと答えて終わりたいと思います。さあでは茂木先生の最終講義、今夜のテーマこちらです。イギリスが脱退、今 EU で何が起きているのか。国際ニュースの見え方が変わる茂木さんの講義、今シーズン最後のテーマは EU です。ギリシャ危機、ウクライナ問題、難民問題にイギリスの脱退問題、今ヨーロッパで起きているさまざまな問題の根幹には何があるのか、歴史と地政学で解き明かしていただきます。これを聞けば、なんでイギリスが EU を脱退しようとしているのか。
まあ、今日の主役は実はイギリスですよね。
うん、
はい、でイギリスから世界を見ると、こう見えるということを今日お話しすると、ちょっとね世界の見方が変わると思うんですね。
はいはい、さあ番組では皆さんからのメール、ファックス、ツイッターでの投稿を今夜もお待ちしています。今夜はヨーロッパ EU について知りたいこと、聞きたいことをお待ちしています。EU 全体についてはもちろん、特定の国、特定の問題についての質問も OK です。まあ、イギリスがちょっと中心になりそうですので、イギリスの質問もお待ちしております。講義の感想、茂木さんへのご意見、質問もお待ちしています。講義の最後にはまとめの小テストがあります。講義のポイントが3択問題になっていますので、理解を深めるためにもぜひ参加してみてください。メールアドレスはcollege@joqr.net、 college@joqr.net、ファックスは0354031151、ファックスは東京0354031151番です。さあではイギリスが脱退、今 EU で何が起きているのか参ります。まあ、ヨーロッパを地政学の観点で見ると、まずどうなるでしょうか。
はい、ヨーロッパとは何か、半島である。
これ地政学的にはそうなんですね。
はい、
一応ユーラシア大陸の中で半島っていうには大きい感じがするんですけど、うん、半島である。
半島である。で確かね、1回目の授業の時に、アメリカが島だっていう言い方しました。
はい、
でと考えてくると、ヨーロッパっていうのはそのユーラシア大陸の西に出っ張ったちょっと大きめの半島と考えるとよくわかる。
うん、
はい、
でまあこの半島と考えた時に、この半島としてのこう地政学、考え方ってのはどうなるんですか。うん、
これ確か朝鮮の時にやりましたよね。はい、半島国家っていうのはその付け根のにある大国から攻め込まれちゃうとやばいということなんで、じゃあちょっとその後この地図をまた見ていただいて、はいはい、ヨーロッパ半島の付け根にあるでかい国は何でしょう。
ヨーロッパ半島の付け根、茂木さん手書きの地図ですけどね、またツイッターとホームページに載ってますけど、ロシア。
ロシアなんですね。はい、でかすぎますよねあれ。
そうですね。
はい、であそこに常にああいう巨大国家があったんですね。でちょっと遡ると、古代においては、フン族って知ってます？
フン族。
フン族、民族大移動ってやつです。
フン族、
うん、
なんかカタカナでフンですよね。
はい、ね。それから中世にはあそこはね、モンゴル帝国だったんですよ。
まあ、モンゴルが西に行ったわけですよね。
でモンゴルはドイツまで攻め込んでますからね、うん、でモンゴルの後釜になったのがロシアだっていうお話もしましたよね、
はい、
で常にそういう内陸の遊牧国家によってヨーロッパっていうのを脅かされていて、うん、それが近代になるとあの鉄道とあとはまあ戦車で武装したロシア軍にとって変わったということですね、
うん、なるほど、はい、まあ、付け根をヨーロッパの付け根をロシアが抑えていたということですね、はい、でこの東からの脅威、まあ、一言で言うとロシアの脅威に対してヨーロッパ側はどう対抗したんでしょうか。
でヨーロッパといっても実はあの一概には言えないのであって、あれ 見ていただいてあのロシアに直接攻め込まれちゃう国って何でしょうね。
ポーランド、
ハンガリー
でドイツがちょっとだけ色変えてありますね。
そうそうそうそう、はい、あの辺が一番危険地帯なんですね。あと、うん、ポーランドの上にあるちっちゃい丸印があれがバルト三国と言います、はい、リトアニア、はいはいはい、ね、でフランスとかは割とのんきで、で一番のんきな国はどこでしょう。
ヨーロッパの中で、
はい、
一番
ロシアに攻め込まれる危険がない国、
イギリス。
なぜですか。
それは島だから、
島だから、
海があるからです。
そうなんですよ。これはもうイギリスは圧倒的に有利なんですよ、地政学的に、うん、はい、だからそこがイギリスっていう国の性格を作ったという。
これが性格に関わってくる、
はい、
わけですね、はい、
ここがポイント。
いきなりもうポイントが来ましたけど、はい、ね、はい、イギリスはもう地政学的に半島とは違うポジションにある、うん、ここが違う。
だからまあはっきり言うとイギリスはヨーロッパじゃないと思ったわけです。
ヨーロッパではないと考える、
ヨーロッパ半島じゃない、
うんうんうん、
ちょっと似てる国があって日本ですよ ね、
そうですね。
日本も完全な島であって、はい、大陸の国家から攻め込まれることないですよね。
確かに今下にこう茂木さんのこうすごいこんなに簡単に世界地図書いたのは初めて見ましたけど、
う
ん、確かに日本も島国で脅威は少ないですね、
う
んうん、
ところで曽山さんは外国語はできますか。
外国はできません、まあ、英語はなんとかちょっと聞き取れます。
ちょっと聞き取れるぐらい自信がある。なぜ英語はできるんですか。
なぜ英語はできるのか、
なぜあなたは英語はできるんですか。
それは中学高校で習ったからっていうことではなさそうですよ。
そうですね、なぜ習ったんですか、
はい、まあ比較的なんでしょうね、こう戦後の日本はアメリカを相手にしてきたからっていう理由だと思ってたんです
か。あ、うん、結局イギリス語ですよね、英語っていうのは。
まあそうですね、
イギリス語が世界で一番通じるんですよね。
はいはいはい、
でも不思議ですよね。イギリスって日本より人口少ないですよ、ま
あ、そうです ね、
ね、で北欧の他の例えばデンマーク、ノルウェーと変わらないような国ですよ、しょぼい国ですよ、ね、でその なんでそのイギリス語がこんなに世界で通じるかってことですよ。
まあ確かに、うん、今人口比率でいうと確かに中国語とかの方が、
うん、そうそう
まあ確かにって感じしますけど、うん、そうです ね、うん、ねなんででしょう。
なんでしょう。それはイギリスがですね世界中に植民地を作ったんですよ。
まあ、英語を使う国を増やしたから。
そう。でアメリカもそうですね、うん、カナダもそうですね、はい、オーストラリアそうですね、インドもそうですね、うん、あと、まあ、マレーシア、シンガポール、うん、みんな通じるんですよ。だから英語っていうのが ただのイギリス語がですね世界共通語になっちゃったと、うん、じゃあなんでイギリスみたいなちっちゃい島国がそんな大植民地帝国を作ることができたのかっていうことを考えましょう、
はい、これなんででしょう、
うん、島だからです。
島だから、まあ島ですね、直接攻め込まれることは、うん、まあ、今ちょっと飛行機とかもありますね、うんうん、分かんないですけど、うん、当時で言うと確かに攻めづらいですよ ね、 ですね。
例えば、ドイツ見てください、はい、ドイツは、東がポーランド、西がフランス、はい、で、まあ、北はデンマーク、南はイタリアですね。つまりお隣さんがいっぱいんですね、うん、しょっちゅう攻めたり攻め込まれたりやってるんですね、
はい、
だからドイツ本国守るために常に軍隊を置かなきゃいけない、大軍を、
うん、
ところがイギリスはイギリスを攻めようってことないですよ、はい、海を越えて、だからイギリスの防衛には軍隊はいらない。
なるほど、
うん、
そうか、兵力に余力があるわけですね。余力がある、
うん、でそのイギリス、フランスの間の海峡のことをドーバー海峡って言いまして、うん、ドーバー海峡はだいたい100万人の軍隊に相当すると、
もうこの海があるだけで、
海があるから守れるとってことは余力を海外に派遣しても全然 OK、他のヨーロッパの国できないですよ、怖くて、うん、
だからイギリスは世界に進出して植民地を作っていった、はい、
そうですね、
わけですね、はい、まあという意味ではいわゆるロシアに対する脅威が少ないこのイギリスっていうのは、 こう大陸のヨーロッパとどう付き合ってきたんでしょう、
はい、でイギリスにとって一番都合のいい状態っていうのはヨーロッパの国同士が常に争っていること、
うん、
ドイツとフランスとポーランドとイタリアがぐーっと揉めてるとイギリスに攻めてこないじゃないですか、
はい、
ところがヨーロッパがたまにですねまとまっちゃう時があるんですね、
うん、
ナポレオンとかヒトラーとか、
うん、
そうするとヨーロッパ連合軍ができちゃってイギリスに襲ってくると困るんですよ、
うんうん、
だからヨーロッパの国が常にバラバラになるようにイギリスはずっと、仕掛けをしてきたんですね、
うんうん、常にいざこざを起きるようにして
きた。そうあの他人の不幸は蜜の味っていうね、うん、でこれをですねオフショアバランシングって言いまして、はい、オフショアっていうのはあの沖合から大陸を眺めてでバランスを取るって意味です、
うんうんうん、
強い国が出ると潰すと、
うん、っていうことをやってたんですね。
はい、
強くならないでよ、みんなそれなりに喧嘩しててよっていうふうに見てたんですね。
そうですね、はい、
逆に言うとだからこそもうヨーロッパをすっ飛ばして、
はい、
よくボギさんの話からもこうイギリス対ロシアだっていう話がよく出てきますけど、
はいはい、
要はヨーロッパは喧嘩しててね、
うん、そう
だからその先のイギリスはロシアを見てたんです。
そういうこと
なんですね、
うん、であまりにイギリスがあの圧倒的な海軍を持っちゃったんで19世紀、はい、うん、あの今のアメリカでしたイギリスは、
はい、
なんでイギリスはどこの国とも同盟組まないで公営ある孤立と言ってたんですね、
うん、
これはあのもうあの圧倒的な兵力でもう自分の国だけで守れると、
うん、
植民地を、
はい、
こういう意味です。
だからある種独立した本当に存在、
そうそうそう
だったわけですね、は
い、でそのイギリスの唯一の頭痛の種ってのがロシアなんですね、うん、でロシアがそのイギリスの世界中に作った植民地を脅かしていくと、
うん、
はい、
で結局このロシアに対抗するためにイギリスはまたいろいろやっていくことになるわけですか、
はいはい、でグレートゲームって言葉がありまして、
はい、
これはあの19世紀ロシアとイギリスが世界中を奪い合ったあの争いのことを、ザ・グレート・ゲームって言うんですね、はい、あのちょうどチェスのゲームのようにこう植民地を奪い合ったと思うんですね、はい、
っていうことをやってるわけですね、
うんうん、
結局この2つの国は直接はぶつかってはないですよね、
うん、で、まあ、大体イギリスは忙しいんで、はい、あの代理を作っておくと、でその典型が日本ですよね、
はい、
で日本っていうのはあの日英同盟なんてね、あのでロシアに勝ったって教えますけども、うん、まあ、あれははっきり言うと、日本は将棋の駒です。
それはイギリスにとっての、
イギリスから見て、で、まあ、勝てばよし負けてもあの、まあ、将棋でですねあの歩を取られたぐらいのもので、
うん、
痛くも痒くもないってことです、
まあ、だからこそいわゆるこうロシアを元気にさせない、
うん、
強くさせないために日本を応援して、
うん、応援した
っていうのが日英同盟だった、う
ん、はい、
っていうことですね、はい、ただですよ、そのイギリスが第二次世界大戦ではロシアと組みましたよね。
これは失敗ですよね。
失敗ですか。
でなんで失敗したかっていうと、ランドパワーが2個できちゃって、あのスターリンのロシアとヒトラーのドイツ、
うん、
でどっちが凶暴かって、まあ、ヒトラーかなと考えたイギリスチャーチルが、
うん、
じゃ今回はヒトラーを潰すのを優先してザ・スターリンとは手を組もうってやっちゃった。で、スターリン潰すのはうまくいったんだけども、その結果ロシア、まあ、ソ連が膨張しちゃって、
うん、
で東ヨーロッパも中国もみんな共産化しちゃったのが第二次大戦ですね、うんうん、
ヒトラーを潰すことはできたけども、
うん、
最終的にソ連が膨張していった、
膨張しちゃった、うん、
これはイギリスにとっては失敗だった、
うん、まあロシアの方が一枚弱手ってことですね、
はあ、
うん、
さあという、まあ、対戦までを見てきたんですが、後半は第二次大戦後のヨーロッパで何が起きたのか、さらに伺って使える学び大人カレッジ、金曜8時台は歴史を知れば世界の今が見えてくる世界史学科、駿台予備学校世界史科講師茂木誠さんにイギリスが脱退、今 EU で何が起きているのかというテーマでお話を伺っています。まあ、前半振り返るヨーロッパは半島なんだけど、
はい、
イギリスは島なんだ、
島であると。
これだからイギリスを他のヨーロッパと一緒に考えてはいけない、ということですよね、うん、実際、大陸側から来たみたいなことはないわけです、
あの大陸からイギリスに攻め込んで成功したのがですね、11世紀
11世紀
ノルマンコンケストと言いまして、あのバイキングですね、これが攻め込んで、まあ、今のイギリスの王様のもとになったんですけども、そんだけです。 だからなんとその後1000年間イギリスを占領できた国はない
っていうことなんですね。それぐらいあのドーバー海峡が
鉄壁です。
鉄壁なわけですね、はい、という、まあ、イギリスが、まあ、ロシアを常に意識してきたという中で第二次大戦で、まあ、そのロシアと組んだという前半だったんですけど、さあ戦後ヨーロッパのパワーバランスはこう変わりましたよね。
そうですね、
はい、
であのやっぱり第二次大戦っていうのが大失敗だったんですよ、イギリスから見て、うん、で、まあ、一つはロシアの台頭を許したってことと、もう一つは同じシーパワーの日本と戦っちゃったと、
うん
うん、それで、まあ、一応日本に勝ったは勝ったんですけども、そのイギリスが持ってた植民地がですね、その日本との戦争中にどんどんどんどん独立、まあ、目が覚めちゃって、うん、で結局インドも、まあ、あのマレーシアもみんな独立しちゃったじゃないですか、
うん
うん、だからイギリスは植民地帝国を失っちゃった。これ勝ったって言いますかね。
まあ、大きな損失
ですよね、
ですね、イギリスから見ると、
うんうん、そうだからもうね、そのこうやるこいつなんて言ってらんなくなっちゃったんですよ、
うん
うん、マーケットがないし、
はい、
でしょうがないからイギリスはそれまでの方針を転換してヨーロッパにすり寄るようになったんですね、うん、それでヨーロッパの仲間に入れてくれって言い出して、でヨーロッパ統合に入るんですよ、
うん、栄光ある孤立では
もうやめると
なくなった、はい、わけですね、
はい、
でまあ、そうなっていくのかなと思いきや、またパワーバランスに変化が起きたのが今度ベルリンの壁崩壊ですよね。
そうですね。それで、ベルリンの壁崩壊によってですね、ある国が一個にまとまりました。なんていう国でしょう。
ある国が一個に、
はい、
ドイツですね。
ドイツですね、
はいはいはい、
それでドイツっていうのは一応あれはランドパワーですよね、ヨーロッパの中では、はい、うん、でそのドイツが、まあ、ヒトラーが暴れちゃって負けた結果東西に分かれて、実はヨーロッパの国々はああよかったって思ったんですよ、うん、これでしばらくドイツはおとなしいだろうと、
うん、
ね、で実際西ドイツってのはアメリカの、まあ、子分だったし、東ドイツはソ連の子分だったんで、それが、東西ドイツが合体するってことはあのヒトラーのドイツが蘇るのかってみんな恐怖パニックにしてたんですよ、
うん
うん、だから、実は特に周りの国フランスとかですね、散々ドイツと戦った国っていうのは非常にそのことを恐れていたわけです、
うん、
はい、そこでドイツがわがまましないようにヨーロッパ連合 EU というのを作って、で入ってくれと。だからあの、東西ドイツがまとまったのが90年、うん、でその後、マーストリヒト条約 EU ができたのがその 2、3 年後ですからね。あれは実はドイツをこう縛り上げる体制であった、うん、
まあ、ドイツが暴走するかもしれない、
うん、
それを抑えようっていうんで EU ができた
と、できたという面があるんですね。
いうことなんですね、うん、で、まあ、ベルリンの壁崩壊とともにイギリスにとっては天敵の、まあ、ソ連といいますか、うん、もうこれでロシアになるわけですけど、うん、ロシアは弱まったかなと思ったんですけど、
うん、
またプーチンさんになってちょっと変わったかなっていう感じですね。
そ
うですね、
はい、それで、まあ、イギリスから見ると、ランドパワー同士が組んじゃ困るわけですよね、
うん
うん、だからあのロシアとドイツが争ってくれればいいんだけども、どうもねプーチンになってからですね、どんどんどんどんロシアとドイツが接近してるんですね、
うん、
メルケルおばちゃんと、はい、
メルケルさんと、まあ、うん、エネルギーはかなりドイツはロシアに依存してるって言いますよね。
そうすると結局 EU っていうのはドイツを抑え込むって言ってたくせに結局ドイツに仕切られてるんじゃないかと、
うん
うん、やっぱり経済力ですねドイツのね、
はいはいはい、
うん、でだったら ドイツに頭下げるのは面白くないっていうのがあのイギリスの EU 離れの一つの要因ですね。
だから EU から離れようという話になってきてる、
うん、だからEU に入った国っていうのはなんかあの統一通貨っていうのを導入しますよね、はい、何でしたっけ。
ユーロ
ですね、はい、ところがイギリスはですねあの EU 入ってるのにユーロを導入しないんですよ。いまだに
ポンドのままです、ね、使ってるんですよ、
はい、うん、あれは結局ね EU あのユーロっていうのはドイツが仕切ってるんですね、
うん
うん、でドイツに頭下げたくねえということ
なんですかただですよ、まあ、はい、昔ほどイギリスが力はないような気がするんですけど、はい、またこの栄光ある孤立に戻ろうとしてるっていう、
はい
はい、それはそれ大丈夫なんですかね。
それで問題はその、お金がないっていうことですね、はいはいはい、うん、でなんかそれはさイギリス製品使ってますか。 イギリス、
ダイソン、
ダイソン、
ダイソンありましたね。ここ多分ないって言った方が良かったんだろうなっていう気がするんですけど、
ダイソンね、はい、僕も使ってます。
でも、はい、製造業の国ではないですよ ね。
ただイギリス社って何ですか、何があるんですか。
アストンマーチン意外と出てきますね。まあひとまず物っていう感じはないですね。
もうね、物作りは終わった国ですね、イギリスは完全に、
うんうん、
だけどそのやっぱり19世紀に金かなり儲かってたんで、それを元手にして、銀行ですね、金貸し、はい、金融ですね、うん、それはやっぱりイギリス強いですね、
はい
はい、だから途上国に投資をすることで儲けようということなんですよ、
うんうん
うん、で、ま、ヨーロッパから離れるんだったらどっかそれ以外の大きなマーケットを持ってる国に接近しようとなるとどこでしょう。
最近あった動きで言うと中国、
中国なんです。
習近平さんがロンドンに
行ってたりとか、習近平さんがなんとバッキンガム宮殿にお泊まりしたったというですね、
はい、
ええ、
もういわゆる大歓迎したっていうことですよね。だ今までこうヨーロッパとこう取引していこうっていうところが、うん、ちょっとヨーロッパから出た結果、今度は中国とか他の国と組んでそこに投資して儲けよう。
で、昨年習近平さんが作った AIIB という北京に本部がある投資銀行にもうイギリス、はいはいはい入りますって真っ先に参加しました ね、
はい、
ね、そういうことなんです。
っていうことなんですね、まあ、そういう動きもあるからこそ、
ところが中国今どうなってますか。
まあ、ちょっと経済は減速、
減速とかじゃないです、もうバブル崩壊ですよ、
なっちゃいましたね、
だまたイギリス失敗したと思ってます。
今そういう、はい、かつてロシアと組んだ時のような心境なんじゃないかと、
なんじゃないかなと、キャメロンさんって、はい、
いうことですね、
はい、
ちなみにですけど、まあ、今そのさっき茂木さんの言葉を借りるなら EU を仕切ってるドイツ、
ドイツ
ですけど、はい、ドイツのこう本音としてはこう難民問題とかいろいろ問題が起きているっていう、ギリシャの問題もあるっていう現状はどう見てるんでしょうか、
うんうん、だから、あ、そうそう言い忘れたんですけど、やっぱり難民問題がそのイギリスの EU バネの直近の一番大きな理由ですよね、
うん、
つまり EU に入ってると難民が来ちゃう、うん、だからやっぱり距離を置こうと、やっぱりヨーロッパには関わらない方がいいということですよね、うんうん、
はい、
でドイツから見ると逆にイギリスに押し付けたいと、うん、うん、いうことね、
だから、
はい、
入っててほしい、
分担しろと、受け入れろと、
うんうん、いう目ではあると、はい、いうことですね。さあ、駿台予備学校世界史科講師茂木誠さんにイギリスが脱退、今 EU で何が起きているのかというテーマで講義をしてもらいました。